長と語ろう。今日のお客様は東町自主防災会委員長の大田原裕二さんです。9月1日は防災の日です。今年の島田市総合防災訓練は中止となりましたが、今一度地域の防災について考えてみてはいかがでしょうか。そこで今回は市長と防災の日をテーマに語り合っていただきます。
大田原さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はですね、東町自主防災会の組織とか、はい、それからどんな取り組みしておられるのか、はい、そんなお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、ではまず最初にですね、自治会としては市内でもかなり大きな自治会だと思うんですが、この自主防災会の組織について教えていただけますか。
は
い
は
い、
私たちのところは、はい、東町の自治会ですね、はい、この自治会の中に、下部組織として、防災会があるわけです。で、私委員長でございますけれども、その組織の要因につきましては、1丁目から5丁目まであります地区長、それから防災の組織に関わる、班長副班長がいるわけですけれども、この方々が集まっていただいて、あと副会長ですね、自治会の副会長もこれに関わっていただけるということで、とりあえず17名で組織だったこの自主防災会でございます。
ああ、そうですか。皆さんの任期は1年ですか、2年ですか。
はい、今年の4月から、はい、23年、はい、3月末までの2年間なんです。
ああ、そうですか。はい、はい、分かりました。ではまず被災地の視察にも行かれていると、
はい、
そのことも伺いました。その視察でどんなことを得られましたか。
はい、ちょうど26年前ですね、
はい、
まあ、正式名は兵庫県南部地震ということなんですが、我々はよく、阪神淡路大地震ということと中で淡路島の洲本のところ、洲本地区ですね、から10年前の2011年、ご存知の通りの東日本大地震の関係で宮城県の名取市と亘理町に視察に行くチャンスをいただいたものですから、そこで見て聞いて感じたことが相当今まで我々が考えていることと違った回答をその被災者の口から聞いたということですね。
で、例えば一番困ったことってどんなことだったんでしょうね。
はい、
被災地では、
ちょっと前後しますけども、はい、私たちが今住んでいる東町は、うんうん、東西に3キロ、
はい、
南北に、約2キロです、はい、南には大井川と放水路を抱え、北側には土地山川を抱えているわけでございますけれども、はい、まあ、俗に言う中山間地のような土砂崩れはないだろうという想定の中で、もう一つは津波も、は
い、
まあ、
ないです。
ないという想定の中で、はい、水防災害のことが多かなということです。で、これは大方の方々が質問されるだろう。で、私も質問しましたが、はい、水、食料ですかという月並みな質問をしたんですけども、とんでもなかったんですね。要は、阪神淡路もそうですし、東日本もそうなんですけども、1月、
ああそうです ね、 1月でしたね、
非常に寒かった時です、はい、で、ここでやはり言われたのが漆黒の闇、真っ黒い闇の中で反射光もないところで、一晩過ごすという恐怖と、それから防寒、寒さに震えたということですね。それから日常生活の中では高騰する諸物価、カードが使えなかったということですね。だから現金を多少準備しなければということを被災者の方から直接聞いた時に、やはりある程度の現金はへそくり用ですね持ってなければならないじゃないかということを特に感じましたね。
そうですね。それも1万円札ばっかりじゃ困るらしいです。やっぱり千円札とか小銭とか、
そうですね、
そういう細かなお金がね必要だっていうことも伺いました。
はい、はい、
うーん、
でもう一つね、はい、面白い話を聞いたんです、はい、一家に3台多分携帯電話あるでしょうと、一家に2台、3台の車があるでしょうと、なんでいっぺんにみんな使っちゃっただろうと。要は携帯を使えば電池はなくなる、だけども供給する電源はない、車でね寒さをの暖を取るためにエンジンを回す、明かりを取る、一緒にやっぱりやっちゃったら燃料が切れる、これをなんで順番にね、1台が終わったら2台目、2台目が終わったら3台目というふうにやらなかったんだろうということも後でね自分たちが気がついたということを聞いたもんですから、その時にその人たちが言ってくれたのは、 燃料が半分になったら満タンにした方がいいよということを ね、
そうです
ね、盛んにやっぱり言われましたよ、
はいはい、うん、私もそれは今でも実践してます。
ありがとうございます。
ガソリンが半分になったらですね、
私もそうしてます
ので、やっぱりあの入れなきゃと思いますしね、はいはい、やっぱりそういう心構えとか、それから携帯もあの車の何て言うんですか、ライターを入れる
ところ
ありますね、あそこに差し込んで充電できるような装置を常に車の中に入れておくとかですね、こうちょっとした心がけで、あの随分と違うなというふうに思います、うん、さてところでですね、今年の防災訓練ですけれども、こう大勢の人が集まるようなまあ、避難訓練というかいつもの防災訓練はできないということだと思うんですが、今年東町はどんなあの、防災訓練を実施するお考えでしょうか。
はい、はい、まあ主だったところについては3つですね、はいはい、で、もう1つはあの6月の段階で、情報伝達訓練をあの危機管理課さんの方からもアドバイスがありまして、指導があったんですね。情報伝達の訓練をしておいてくださいということと、から、この8月の訓練については今まで黄色い旗、はい、これを掲揚しなさいよという形で館内の住人の皆さんにはお願いをしてきました。ただ今までの訓練の段階ではこの黄色い旗が何本立てたという形の、
はい、
成果を、まあ、喜んでたわけですけども、実際に考えると黄色い旗が立たないということは安否確認の中でも救援救護を必要としますよということの意味合いを含めて、もしくはたまたま留守だったかもしれませんけどもね、そういう意味合いで、必ず訪問活動をして安否確認をしてくださいねということが一つ目、はい、から、二つ目ですけども、二つ目につきましては当館内は転入者が非常に多いということ、はい、から若い世代に、後継引き継ぎがされているということで、公民館の所在から公民館の鍵の保有者、防災倉庫の場所、防災倉庫の鍵の保有者から防災倉庫の中に準備されている資機材ですね、この資機材がどこにどうなっているかという形のものを今回の訓練の中で確認をしてほしいということで、これは、調査をしていただく組長さんから政府班長さんから地区長さんに、報告書を持って確認をしてもらうということですね。から、最後に先ほども申し上げましたが、私たちの地域は非常に細長くあるところですので、これを被害があった場合にどうしていち早く情報を収集するかという形の中で、これ走ってやるとかね、何かできませんので、今年は各方面にお願いをしまして、トランシーバー、
はい、
防災トランシーバーを、8台準備する想定です。
よかったですね。
はい、で今までも2台あるものですから、うん、これで10台になりますので、館内一円をね、網羅できるような配置を今後し、それから、機材の取り扱いの説明会をしていくという形で、今後これを活かしていきたいなというのが、この3つの大きな目的と、それから、訓練の要態でございます。
そうですね。はい、あの、本当に素晴らしいと思います。あの、まあ、起こってはならないことですけども、しかし、南海トラフの大地震だって、いつかは起こる。
はい、
いつかは起こる、
ええ、
でそういった地震の大災害だけではなくて、近頃ではですね、線状降水帯の大雨であったり、ゲリラ豪雨であったり、いつどこで降ってもおかしくないような、
そうですね、
そういう状況の中でですね、まあ、あの東町の自主防災会の皆さんが考えておられる諸課題というのはどんなことがあるでしょうか。
はい、課題はね、やはりあのこの防災というものの考え方をしたときに、これ私の試験ですけども、計り知れないものと同時に答えがないんですよね。これでいいんだという答えがあればもうそれに邁進すればいいんですけども、やはりこれは初心に戻って、自助、共助、公助という言葉をよく聞きますけども、私自身はもう最初から就任したときからですけども、自助、共助、公助について、まあ、力説をしたわけです。で、例えば、防災の初心は自分で考え、自分で備え、自分で行動する、自分の命は自分で守りなさいよということ、この中には自分が生活していく中でどれだけの資材を準備しなければならないかということを自分自身が納得してくれないと、やはりこれ人様に言われるとね、なかなか反感を持たれるということですよね。から十人十色の言葉がよくありますけれども、考え方も十あれば備えをすることも十から行動することも十で、この勝手気ままな なんていうんですかね、行動とかものの考え方をやはりピチッと決めるリーダーが欲しいわけですよね、はい、そのリーダーが、こうしてやっていくっていうことを決めたときにはやはり後の手法はみんなで考えて、うん、その時に一番大切な一番有効的な行動をみんなで取っていただく、これが共助ではないかと。で、被災地視察の時にもやはり注意事項として言われたのは、避難所には水、食料ないんだよということを周知徹底しておくということがね、やっぱり言われました。要は自分たちが7日間ぐらい、10日間ぐらいかな、生活していくだけのものは自分の自己責任でやってくださいよ。それ以降が公の助けをいただいた中で、共にね、被災者も含めて、共同で物事を片付けていくということがやはりね、秩序よく、行われていかないと、独立独歩のものの考え方していくようなところではやはりなかなかうまい救助活動、それから、援助活動ができないだろうなって思ってるわけです。
本当にね、災害っていうのはその度ごとに違う顔でやってきて、私たちに新たな学びを与えてくれるんですね。ええ、でもそんな学びはできればしない方がいいわけですから。
そうそうそう。はい、うん、できればこの任務早いとこやめたいですね。
それから今年はですね、1000年に一度のハザードマップの書き換えをして、今年度中に皆さんのご家庭に1000年に一度のハザードマップをお配りします。
いや、助かりますよ、それ。
いやいや、でもそれがですね、見てびっくりされるかもしれませんが、1000年に一度ってなるとですね、ほとんどが黄色色になるんですね。
多分そうだと思います、
この大井川の流域はですね、どこもみんな30センチぐらい水が溜まってしまうような
そうです、
ね、ハザードマップになってしまうんですね、それを見てまず皆さんが驚かないでほしいとまず思います、はい、それとやっぱり逃げる場所は地震の時の頑丈な建物と、うん、大雨の時のまあ、なんていうか少し標高の高い少しでも水が来ない
垂直避難という形
を取
らざるを得ないですよね、
はい、やはり私は東町はよそに比べていいところあるなと思うのはですね、新東名や東名のインターはないですよね。
ないです。
新幹線が止まって降りてくるお客さんもないですよね。
皆無ですね。
ですからほぼ地域の方の自主防災を考えればいいんですね、うんうんうんうん、で地域によってはですね、このインターからたくさん降りてくる方たち、うんうん、あるいは新幹線が止まって、まあ、一つ止まればですね、700、800人以上の人が降りてくるんですね、1000人以上かもしれません、そういう方たちを地域に抱えるとか、さまざまな課題を有するところもあるので、
そうですね、
まあ、山がないから、そういった災害、土砂災害はまず大丈夫だと思います、はい、ですから川の氾濫や水位、床上浸水だとかそういうことに気をつけ、かつまた地震の時にみんなで共助、自助共助ができる地域に育ってあげてほしいなとつくづく思います。
そうですね、で、はい、今年はね、ほんの小さいことなんですけどもね、はい、救急箱、
はい、
各町名のその防災倉庫には救急箱あるんですけども、はい、この中身を全部統一しようよと。
あ、はい、
水防が多分この東町は考える中の一つだと思われますのでね、もしその怪我とか何かあった場合にそれをみんなしてね、有効利用して回しっこしようよということでね、できるだけ今年から予算を使う中で消費期限、賞味期限はさておいて同じようなものをセットしていったらどうでしょうという提案をしているところなんです。
いいですね、はい、
だんだん一つですけどもね。
いやいや、やっぱりそれぞれの地域の方たちどれだけ熱心に自主防に取り組むか、その人材がいるところはですね、やっぱりすごく準備が進むし、市民の意識も上がるんですね。地区の方たちの意識が、東町がこれだけやってらっしゃるってことをですね、ぜひ市内全域のよその自治会にも知らせてあげたいなと思います。い
や
い
や、先輩の方々たくさんやってると思いますのでこちらの方がかえって勉強させてもらいたいですよ。
でもそういう交流とか勉強の場は必要ですね、
そうですね、
はい、今日は本当にありがとうございました。
勉強になりました、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は東町自主防災会委員長の大田原雄二さんをゲストにお招きして、染谷市長と防災の日をテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。